はい、皆さんこんにちは。6月19日の数理物理学3の授業を始めたいと思います。前回に引き続いて量子力学の話をやるんですけど、すいません、今日でですね、量子力学を終わらせる予定だったんですけど、ノートを作ったら全くそれが無理だということが分かりまして、まあ今日はですね、正順交換関係と不確定性原理の話に絞ってやります。まあここも非常に大事なところだから、で、非常にとっつきにくい内容も入ってます。数学者の人には最初衝撃を与える内容がありますので、焦らずにやろうかと思いました。で、後半に前期量子論でも言ったハイゼンベルグの不確定性原理、それを証明しますので、とても大事なとこです。じゃあいつも通り、ノートの、23ページから、解説することにします。これまでずっと古典力学をやってて、で、スライドのところでシュレーディンガーさんがいきなりそれを微分差要素とかに置き換えて、それでシュレーディンガー方程式を出したわけですけど、まあその手続きっていうもの に戻って、もうちょっとですね、洗練された形で、量子化っていうのを定義します。で、最初の定義2の11っていうのがそれなんですけど、まず古典力学で一般化座標とその強約な運動量っていうのを定義しまして、QI っていう記号と PI っていう記号で表したと思いますけど、まあその正順変数を次の関係式を満たすように状態空間上のオペレーター Q ハットと P ハットに置き換える操作っていうのを正順量子化という操作と定義します。で、次にダーッと書いてるんですけど、エッジ上のオペレーターだから、Q ハット、P ハットみたいに、オペレーターの記号がついています。で、Q と P の、それぞれの、オペレーターとしての交換子の、関係式なんですけど、まず名前はですね、これ正順交換関係と言います。で、英語でカノニカルコミュテーションリレーションと言って、CCR とよく略してるもんです。ほんでですね、鋭い人は、あれこれどっかで見たぞと思うかもしれません。で、これ実はちょっと似たようなものをやっていて、解析力学の一番最後で、ポアッソンブラケットの話をしたと思うんですけど、そこの例1の45っていうのがあって、そこにですね、一番簡単なポアッソン括弧の例が、あります。で、それ口では基本、ポアッソンブラケットって言ったんですけど、それがまさに P と Q の間のパッソンブラケットの関係式だったんですけど、だからそれをそのままオペレーターに変えた形になってます。つまり基本パッソンブラケットのそのパッソンブラケットっていうものをオペレーターの交換子に焼き直せと。まあ、ただし IH 分の1で割りますけど、まあ、ほんで P と Q にハットをつけなさいと、オペレーターに変えなさいと、そういう操作だと。まあ、それが定義ということにします。で、この定義は一応一般の次元でやってますけど、まあ、以後はですね、簡単のために空間1次元とします。だから Q の添え字 I っていうのはなくて、Q と P だけです。で、次の例で、この CCR の例が書いてますけど、例えば1番目の例っていうのが、一番、有名な、代表的なやつで、Q ハットをですね、Q っていう数を掛け算するっていう作用素にします。で、P ハットを、Q で微分するっていう作用素にします。そうすると、これは、上の正順交換関係を満たしてるっていうことが、わかるんですけど、これがですね、実はシュレーディンガーさんが一番最初に言った、シュレーディンガーの量子化の手続きなんです。だから、上の、ポアッソンブラケットを交換子に置き換えよっていうのは、まあ、それの一般化になっている。で、これと、ある意味デュアルな、まあ、実際デュアルなんですけど、違う、CCR の例もあります。今度はですね、2番目なんですけど、Q ハットを、今度 P の微分にします。で、P ハットの方を単なる掛け算、P の掛け算というふうにします。で、こうやっても、上の、交換関係、満たされるっていうのが、すぐにわかりますけど、 ほんで、この2つの例は実は非常に密接に関係があります。その話はすぐにしますけど、で1番目の例はですね、これQハットっていうものを対角化した表示になってます。これまあオペレーターだから、無限サイズの行列と思えるんですけど、まあそれを対角化するっていう概念はあるわけですね。で、一般にそのオペレーター A ハットがあったときに、それを対角する表示っていうのは A 表示と呼ばれます。だから1番は Q 表示、2番は P 表示と呼ばれます。それで行列のときに、その行列を対角する表示って何かっていうと、その規定としてその行列の固有ベクトルを取ってくればよかったんですね。まあ一般に対角化までできるか分かんないけど、まあできるとしましょう。まあここではエルミート行列、エルミート演算子扱っているので、実際できます。で、1番目の例だとどうなってるかっていうと、まあここはちょっと数学的にちゃんと言わないといけないんだけど、まあある完全形がありまして、これが実際その Q ハットの、固有ベクトル全体になってるんですけど、次の関係式を満たすと。右側に書いてるその Q ハットをこの Q ケットっていうベクトルに状態に作用させると Q が出てくると。つまりこれは固有値と固有ベクトルっていう関係ですね。で、P ハットの方は、掛け算だから、Q っていうこの状態にかけると Q の微分という形で、まあこれがまあ固有値とは言いませんけど、まあこういう形で出てくる。こういう完全形が存在します。で、これは非常に気持ち悪くって、普通のベクトルと全然違うわけです。無限次元というだけじゃなくて、このベクトルをラベルしている Q っていう数が、これ実数全体なんですね。N とかですね、Z とか、だから加算無限ではなくて、まあ連続無限なんですよね。連続無限、この正規直行規定があると主張してるんです。で、まあこれはちゃんと証明しないといけないんだけど、それはまあちゃんと数学的に枠組みがあります。で、2番目の例も全く同様で、この P ハットを対角化する、つまり P ハットのこういうベクトルがあって、まあそれが正規直行規定になっているいうことが言えます。だから、2番目の例だと、Q ハットをこの P っていう状態に作用させると、P の微分が出てきて、で、P ハットを P に微分、作用させると、P っていう、数が、出てくる。だから、その今言った式が、固有値と固有ベクトルの式になってるってわけです。それで、連続無限個のラベルに対する完全形というのは、わけわかんないから、先に定義しときます。それが次の定義です。だから点数集合が、実数の時に正規直行形は何かって言われたら、それはこいつらの内積を取ったら、クロネッカーデルタじゃなくてデルタ関数だというのを定義にします。で、その正規直行形がさらに完全形だっていうのは何かっていうと、次の式が成り立つっていうのが完全形の定義だとします。完全形の定義は加算無限個だったら、ここシグマだったわけですね。ラベルが加算無限個のラベルだったからシグマで、でこの関係式が成り立ったんだけど、今度連続無限個あるから、それが積分になってるってことです。で、上のデルタ関数っていうのは、まあ知ってる人は知ってるかもしれないけど、まあ一応下に定義を書いておきます。これディラックのデルタ関数って言うんですけど、関数ではありません。半関数です、正確には。で、以下は満たす、半関数として定義されます。で、それをまあ、デルタ関数とかディラックのデルタ関数とか呼びます。で、まあこれ直感的にグラフ書いて関数みたいに書けるんですけど、で物理の人はそういうイメージで、なんかどっかでとんがってる関数をイメージするんだけど、まあ数学の人には次のようにテスト関数 F を持ってきて、次の形でFA を吐き出す、そういう半関数だというふうに理解するのがいいと思います。それで、こういうデルタ関数っていうのは超関数の理論でちゃんと数学的に正当化できます。まあシュワルツのディストリビューションでもいいし、まあ佐藤美京さんのハイパーファンクションでもいいし、 あるいはあのゲルファントの、あの超関数っていうのも あのあります。で、量子力学の枠組みで使うのは、まあ、直接は、あの、ゲルファントさんの超関数を使うのがよくて、まあ、それは、あの、ゲルファントの三つ組みとかに呼ばれているものがあるんですね。で、そこに、あの、入れれば、この、Q ケットとか、P ケットとか、この、得体の知れない、あの、連続無限個の、ラベルで、あの、特徴付けられる、この、状態が、ちゃんとこういう、あの、空間の弦だっていうことを、あの、ちゃんと定義できます。だからこれであのちゃんと関数解析ができます。だからまあ、 あの数学者の人一応これあの安心してください。で、もちろんディラックさんはこれを見つけた時は1930年よりもっと前だから、そんな話は全然知らなくって、まあ計算バリバリ使ったわけですね。まあそれであの、まあそういうのを見てあの、シュワルツさんとかはまあ数学的に正当化できるはずだと。だからあの、ディラックってもともとあの、工学部出身なんですね。で、まあ、それを指して、まあ、あの、まあ、これだけ、あの、工学の人が、バリバリ計算使って矛盾が出ないということは、数学的に絶対定式化できるはずだと、あの、本の前書きに書いてます。で、実際、あの、正当化できたと。で、量子力学特有の、あの、状態とかもちゃんと扱いたくて、まあ、それをちゃんとゲルファントさんは、あの、定義してます。で、僕は実はあの、超関数の理論はあの、詳しく全然知りません。だからあの、ゲルファントの三つ組は何ですかって言われたら、あの、I don't know としかあの、言えませんけど、まあでもあの、数学者がちゃんと定義してるっていうので、まあ本当に安心して使えると。まあ定義してなくても僕らは使いますが、定義してくだされば本当に嬉しい。安心して使います。で、まあデルタ関数でいろいろあの、公式があります。まあ、例えば次の命題2の15っていう形は、まあ、非常に綺麗な形で、まあ、これはあの、あれですね、あの、定数関数1っていう定数関数をフーリー変換したら、デルタ関数になるっていうあの式です。まあ、非常に、あの、まあ、面白いというか、重要な式です。まあ、次のページいきます。それで、この、ケットベクトル Q の物理的な意味なんですけど、これは非常に重要なんですね。で、まず、プサイっていう状態が、この状態空間にあったとします。ほんで、Q っていうのは、Q ハットの固有ベクトルですよね。で、Q ハットっていうのは、だから1のオペレーターなんです。で、だから、粒子の1を測ると、その、Q ハットの固有値が観測されるわけですね。ほんで、その測定値が得られたら、一般のプサイっていうベクトルは、直ちにそいつの固有ベクトルに、あの、シュッと遷移するっていうことを基本法則読んで言いました。それがこの図で、あの、イメージとして、あの、書いてます。ほんで、その遷移確率は、この元々のプサイを、この Q っていうこの完全形で、正規直行規定で展開した時の、この CQ っていう展開ケースがありますけど、その遷移確率は、この CQ の大きさの2乗に比例するっていうのが、基本法則4だったわけですね。で、この遷移確率を今実際に書き下してみることとします。先週あの課題で、基本法則4の下で、あの、期待値の、式を導きなさいっていうのは、あの、やっていただいたと思うんですけど、で、そこで、この、展開ケースの CQ っていうのはどういう式で与えられたかっていうと、このプサイと Q の内積で与えられるっていうことを、あの、示してくださったわけですね。だから CQ の大きさ2乗はそいつの大きさの2乗っていう形になってます。で、ここでですね、このプサイと Q の内積は、どうなるかっていうのを、これをプサイカッコ Q っていうこの普通の波動関数と同一します。これもあの量子力学の過程なんですけど、同一視してみます。で、これ同一視するとどうなるかっていうと、これはプサイ Q の大きさの2乗っていう風になるわけです。で、今何やってたかっていうと、一般の、だから電子の状態とかをプサイで表したわけですけど、そいつに対して1を測定しました。そうすると、その状態は、確率 CQ の大きさの2乗で、Q のケットに遷移するっていうことを言ったわけですけど、だからそれで1が測定できたってわけです。で、前々回スライドで言ったことは何かっていうと、プサイ Q の大きさの2乗っていうのは、粒子の 存在確率を表すというのがありました。ボルンの確率解釈ですね。だからそれと完全に一致するんです。だから今このプサイと Q の、内積をプサイカッコ Q と同一したことで、ボルンの確率解釈がちょうど量子力学の基本法則にマッチするわけですね。ていうか、もともと基本法則は、まあ、これを踏まえて、一般的に、言ったことなんですけど、まあ、ここは、だからスライドの話なんです。だから、まあ、Q ハットってだから 1ですから、1を表す演算子だから、まあ、当然、重要なわけですけど、で、それの、固有ベクトルとか固有値は当然重要なわけですけど、で、その固有ベクトルは、ラベルすると、連続無限個あるっていうのはもうしょうがないんですね。で、それを、状態空間の弦にしたい。物理の人は普通にしてしまうわけですね。連続無限個の規定だけど。それで量子力学を展開するんです。で、これは計算上もむちゃくちゃ便利だし、本当に本質をついてますので、今日はその話を徹底してやります。それで、じゃあ Q の、完全形の条件っていうのは出るかっていうのをちょっと議論してみます。この辺はちょっとまあ、厳密な証明じゃないけど、例えばですね、プサイ同士の内積を考えてみます。で、プサイ同士の内積っていうのは、これ普通二乗加積分の標準的な内積で考えます。だからそれはどうなるかっていうと、積分することのプサイバーとプサイのこの積ですね。まあそれでカッコ Q、カッコ Q ってある。まあこれを普通の標準的内積で、ここでもこれを取り入れてますけど、でこれをですね、今、同一した、ブラとケットで、書き表す方法で書いてみます。そうすると、右側のプサイカッコ Q っていうのは、プサイが右側にいて、Q が左側のブラケットですね。で、プサイバーはどうなるかっていうことなんですけど、一番このページの右上にある、プサイのケットを Q のケットで展開した、式がありますけど、これの、デュアルを取るとどうなるかっていうと、まあ、ケットって縦ベクトルだから、転置して複素協約ですね。だから転置すると、この下の緑で書いてるように、横ベクトルになるんだけど、複素協約取るから、この展開係数が、バーがつくわけですね。複素協約ですね。で、これは、この展開係数で見ると、プサイと Q の、この内積ですね。ほんで、順番逆になってるわけですけど、で、これが、元々のプサイ Q とどういう関係あるかっていうと、これは複素協約になってるわけですね。いいですか？だから、左側の標準的内積の上に書いてるプサイバーとプサイの積が、この形で、一番、ブラケットケットを使った形で、積分形でこう書けてます。ほんで、ここでできたプサイは任意ですから、一番左端の式と見合わせると、この Q と Q、Q のブラと Q のケットと積分、この部分が、アイデンティティだというふうに読めますね。だからこれが完全形の条件。まあちょっと厳密性は欠けますが、こういう気分です。で、まあさらにもう一つですね、内積がデルタ関数になるっていうのは、まあさらにその下に議論してます。まあこれもそんな全然厳密ではありません。2のプサイっていうのを、プサイカッコ Q を取ってきます。で、プサイカッコ Q っていうのは、今言ったように、Q のブラとプサイのケットの内積であるということなんですけど、ここの内積のこの間に、アイデンティティを挟みます。完全形の、条件としてアイデンティティを挟みます。今証明したということにして挟みます。そうすると、積分が来て、Q'Q' の完全形がここにもこっと入るから、一番右端は、プサイカッコの Q' ですね。で、それを元々のプサイカッコ Q と、見比べると、この Q と Q' の内積はどうあるべきかっていうと、それはデルタ関数であれば、ちゃんと、元に戻るねっていうことですね。まあ、証明になってないですけど、まあ、こういう気分です。よろしいでしょうか。かなり数学者の人には今衝撃をぶっ飛ばしてると思うんですけど、ありえねえと思うかもしれないけど、ちゃんと正当化はできるんです。まあ本当にちゃんと証明が知りたければ、超関数の本を勉強してください。物理はそんなに気にせずに計算します。内積取ったらデルタ関数。で、完全形の条件もちゃんとあると。この関係式だけを使います。 さて、それで、さっき、Q 表示と P 表示っていうのを、2つ例として出して、この2つは密接に関係あると言いましたが、それを、議論します。今、ケットの Q とケットの P ありますけど、これを規定変換だと思って、どうなるかを議論してみます。で、まずですね、ψ括弧 Q って何だったかっていうと、今の同一詞で、Q と ψ のブラケットです。それでここに、今回はですね P の完全形を挟んでみます。そうすると P の積分が入って、P のケットと P のブラがこの間に割り込むわけですね。そうすると一番右側はプサイカッコの P になってるわけです。今度でここで出てきた Q と P のブラケット、こいつが何ですかっていうのがこの時点では分かりません。これが何かっていうのを調べます。でその次の行行って一方って書いてますけど、それを求めるために、Q と P の、ブラケットの間に P ハットを挟んだ式を考えます。でそうしますと、まずですね P ハットを左の Q に作用させてみます。そうすると、さっきの Q 表示の、式を見るとこれは Q の微分なわけですね。でその式をそのまま、使うと、だから I 分の H バーという係数があって Q の微分ですね。それで、Q ブラっていうのは残りますので、前のページの、完全にサッチザットのこの式を使いました。サッチザットこの式を使って、でこの微分作用素とかいうのはプサイカッコ Q とかに作用する、ブラとかケットには作用しないと思って Q と P がガチャンとドッキングします。これで欲しかったものが出てきますね、まず。ほんで一方ですね、この P ハットを次に右側の P に直接かけてみます。そうすると、P ハットが P にかかると P が出るっていうのが、まあさっきの、ページの、式にありました。いいですか。そうすると、やっぱり同じように Q と P のブラケットが出てくるわけですね。で、こいつはなんかわかんないけど、まあ、P カッコ Q だと思う。左側に Q がありますね。だから Q が引数で、P がなんか関数を表していると思うと、P カッコ Q っていう Q の関数になってます。で、そいつに対する微分方程式になってるわけです。で、これは簡単に積分できて、指数関数になります。これ実際代入すれば、わかります。で、ここに出てきた積分定数のラージ A っていうのも、計算すればわかるんですけど、とりあえずこれを、右上のわからんかった式に代入してみます。でそうすると何が見えるかっていうと、プサイカッコの Q イコールっていう式が、P の積分のエクスポーネンシャルの IPQ のプサイ P になってますね。でこれ知ってますよね。これフーリエ変換です。で今議論したのは何かっていうと、だからプサイのカッコの Q とプサイのカッコの P の関係を見てた。つまり Q のブラと Q の、あ、P のブラとの関係を見てるんですね。これ規定変換の議論を今まさにしてることになってて、だから、この連続無限個の、ケットのベクトルがあるんですけど、それを、規定変換するっていうのは、フーリエ変換に他ならないっていうことなんですね。だからこういう議論が普通にできます。だからまあ数学的にも非常に面白いものを含んでるわけですね。連続無限個の規定っていうもので毛嫌いするとこの世界には入れないんだけど、それを受け入れれば少なくとも計算上はこういうのが楽しくできます。それで今日の課題なんですけど、ここのラージ A の、幾何学因子を決めなさいという問題です。でまあ一応ヒント書きますが、P と P' のブラケットを出発点します。これは直接はデルタ関数になってるわけですけど、ここに、Q の完全形を挟みます。そうすると、P カッコの Q と P' カッコの Q みたいな式が積分の中で出てくるわけですけど、だから、まあ、P カッコ Q ですね、 Q と P のブラって P カッコ Q の式を、まあ、次の複素協約の関係式に注意して、じっと睨むとこの式が出ます。ここでちょっと使うデルタ関数の公式があって、それが前のページの命題2の 15です。まあ、ここは実際自分で手を動かさないと絶対分かんないと思いますので、ぜひやってください。はい、では、25ページ目に行きます。ここからいようにハイゼンベルグの不確定性原理の話に入ります。で、それを証明するために、有名なオペレーターの期待値に関する、不等式を証明します。それが命題2の19ですけど、まあ、ABC っていう3つのエルミートオペレーターがあって、まあ、次の、関係式を満たすということにします。で、ここでですね、デルタ F ハットっていうオペレーターを、次のように定義 しますと、そいつの2乗の期待値の積に関して、次の不等式が成り立つということが知られています。まあ、これ有名な不等式で、まあ、まあ、知ってると思います。知ってる人も多いと思いますけど、まあですね、まあ、シュワルツの不等式とかで証明するのが、普通だと思いますが、まあ、安直に次の、証明でやっています。まあ、天下りですが、Iα っていうものを、次のような形で定義します。で、これ中に挟まれているオペレーターっていうのは、左側は右側の、エルミート協約ですから、正定値になってます。で、実数ですね。だから右端のように、こいつらの2乗っていう形で、書けます。0以上です。で、一方ですね、この、挟まれている中身のオペレーターの部分は、α の二次式として、このように書けると。で、そいつらがプサイで挟まれているから、それぞれのオペレーターの部分は期待値として、この2行目の式になります。で、期待値になると、数が出てくるわけですね。だからこれは普通の α に対する二次多項式になってます。係数は普通の数です。まあ、複素数の数ですね。そんで、右上で示したのは、これは2のプサイに対して0以上なわけですね。いつでも0以上になっています。ほんで、2行目で示したのは、これは α の二次式で、最高時の二次の係数はこれ正ですよね。だから下に凸です。下に凸で、全体が常に0以上になってなさいっていうのはどうなってるかっていうと、判別式は触れないといけないわけですね。横軸より下に入っちゃいけない。ということで、不等式が、証明できるという話です。で、ちなみに、統合成立は、どの時に成り立つかっていうと、横軸にちょうどその放物線が接するときですよね。接したこの接点のここがゼロになってるわけです。で、その時どうなってるかっていうと、そこは放物線の軸の、1ですよね。まあだから α の値としてはこの値でちょうど統合成立が成り立っているということもわかります。さて、それで、今示した式は、割と一般的な話なんだけど、関係式をじっと見ると、この A ハットが、Q ハット、で、B ハットが P ハットで、で、C ハットは普通の、H バーっていう、まあ、掛け算オペレーターだと思いますと、この示した不等式は、ハイゼンベルグの不確定性原理の不等式になるというわけです。まあ、ただし、ここのデルタ Q とか、デルタ P とかいうのは、右で書いてる、定義です。それで、スライドの時も、言いましたけど、まあ、この式があるから、物体の位置と運動量っていうのを同時に決めることはできないと。だから、古典力学だったら、両方確定の値を観測して、未来を、予測することができた。決定論的な、過程が成り立ったんだけど、量子力学ではそれが成り立たない。非決定論的なプロセスなわけですね。そこはもう古典論と決定的に違う。それを端的に示している式がこれです。それで、ついでに、統合成立が成り立つ、条件というのを、見てみると、この時、波動関数は、ガウシアン型の波速になるということがすぐにわかります。これどうしてかというと、上の、ロバートソンの時の統合成立の条件、アルファに関する条件と、で、ロバートソンの時の右上で、0以上だっていう式、これが0だっていう式、これ両方、満たすように考えるわけですね。で、この式で、左から Q の裏を、かけます。 で、そうすると、ここに書いている式ですけど、ここで緑で書いているように、データ Q ハットとデータ P ハットはオペレーターだから、このブラケットに作用するわけですけど、まあ、左に作用させたとすると、そこの緑で書いている、式が、出てきます。言い忘れたんですけど、今 Q と P の、期待値は両方0であると、簡単試してます。だから、デルタ Q ハットって書いてるけど、これもともとは、Q ハット引く Q の期待値だったんだけど、Q の期待値0だから、デルタ Q ハットはもう Q ハットそのものなんですね。で、それが左の Q のブラにかかると、Q が掛け算として、数として出てきます。固有値ですね。で、同じようにですね、デルタ P ハットっていうのも、元々は P ハット引く P の期待値なんだけど、P の期待値0だと思ってます。で、この P のハットそのものが左の Q にかかると、I 分の H かける、B 分作用素ですね。Q の B 分という形になります。それで、Q のブラは、Q のケット、プサイのケットとドッキングして、プサイカッコ Q になると。だから、プサイカッコ Q に対する普通の B 分方程式なわけですね。で、これはもう一瞬で解けて、このガウス型の、波動関数がすぐに求まると。で、まあ、幾何化因子をラージ A と置いてますけど、まあ、これも幾何化条件から簡単に求まります。よろしいでしょうか。ちょっとここの式、最初はこれも課題にしようかと思ったんですけど、まあ、課題にはしませんが、まあ、皆さんで一度自分でフォローしてみるといいと思います。で、これでもまだ物足りない、慣れないと思う人は、レポート問題1問、追加しましたので、やってくださるといいと思います。まあ、それは本当にこの今日やった Q ハットとか P ハットに関する、まあ、簡単な代数的な、議論と、で、後半はですね、経路積分、名前は聞いたことあると思いますけど、その問題を作りました。で、それは本当に計算は簡単なんですね。一応、長々と問題文にヒントとか書きましたので、で、使う式は今日やった、この P と Q の内積とか、完全性の条件とか、そういうものだけです。でそれだけで、経路積分の綺麗な形が最後出るので、まあ、これもおすすめですので、やってください。数学者が非常に、なぜか、毛嫌いする経路積分は、意味としては非常に、明確なものだと思っています。で、まあ、計算すれば、簡単に出ます。まあ、それもやってみてください。じゃあ、すいません。量子力学来週に、さらにもう一回残ってますけど、まあ、今日はこれで、終わることにします。